福音第5週神の福音の最高点第1日ローマ数字1永遠の神には彼の永遠において彼の心の願いに従った夢があり、新約において神のエコノミーと呼ばれる計画を立てました。エペソ1章5節御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを子たる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。9節御心の奥義を私たちに知らせてくださいました。これは神がご自身の中で計画された彼の大いなる喜びによるもので、10節時代の満了時のエコノミー経験へ至るためです。すなわちキリストの中で天にあるもの、地にあるもの、すべてのものを彼の中で頭に釣り上げようとされたのです。3章9節それはまた万物を創造された神の中に各時代にわたって隠されてきた奥義のエコノミー経輪が何であるかをすべての人を照らして明らかにするためであり、第一テモテ1章4節作り話や果てしのない経図に心を止めたりすることがないように命じなさい。そのようなものは信仰の中にある神のエコノミー経輪ではなく、むしろ論議を引き起こすだけです。 A 神が人となり、人が神となることは神のエコノミーです。ローマ8章29節なぜなら神はあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。 B 神の永遠のエコノミーは神の永遠の意図と神の心の願いであって、彼の神聖な三一においてご自身を父としてこの中で霊によって彼の選びの民の中へと分与し、彼らの命また性質とならせることです。それは彼らが神の豊満表現のために彼であるのと同じになることができるためです。第二コリント13章14節主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共にありますように。エペソ3章16節どうか御父が彼の栄光の抱負に従い、力を持って彼の霊を通してあなた方を内なる人の中へと増強してくださいますように。17節またキリストが信仰を通してあなた方の心の中にご自身のホームを作ることができますように。19節またあなた方が満たされて神の全豊満へと至るように。エペソ人への手紙は神聖な分与に関する書です。第1章からパウルはこの分与について語り始めます。まず父の選びがあり、次にこの贖いがあり、それから霊の適用があります。父は源であり、すべての抱負は父の中にあります。子は父の具体化であって、父であるすべてと、父が持っておられるすべてと、父が行うことのできるすべては、この中に具体化されています。さらに子は実際化されて霊となっています。ですから子は父として来ます。そして霊は子として私たちの中へと入ります。C 神の永遠のエコノミーとは、神格においてではなく、命と性質において人を神であるのと同じにし、神を人と一にならせ、人を神と一にならせて、こうして神を表現において拡大し拡張させることです。それは神のすべての神聖な属性が人の美徳において表現されるためです。 D 私たちはこの時代の終わりにおいて神が人となったのは人を神とするため、すなわち神格においてではなく命と性質において人を神であるのと同じにするためであるという真理を教え述べ伝えています。この真理を聞くことは大きな祝福です。
第2日ローマ数字2 神が私たちを創造したのは、彼のエコノミーを完成するためであり、その目的は私たちが神格においてではなく、命と性質において神となって神を表現することです。啓示録4章11節。私たちの主また神よ、あなたは栄光と尊貴と力とを受けるにふさわしいです。あなたは万物を創造され、あなたの御心のゆえに万物は存在し、創造されたからです。エペソ1章4節。すなわちこの方は愛の中で見前に清く傷のないものになるようにと、世のもとへが置かれる前からキリストの中で私たちを選び、5節、御心の大いなる喜びに従い、イエス・キリストを通して私たちを子たる身分へと彼ご自身へあらかじめ定められました。 A、 神には心の願いと定められた御旨があります。すなわち神はご自身を人とし、人を神としたいのです。それは神と人の二者が命、性質、表現において同じになるためです。 B、 神は宇宙を創造し、彼の心の願いである人を中心としました。この心の願いは神と同じ種類である人以外の何者でもありません。人は増えて全地を満たします。創世記1章26節。それから神は言われた、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。 C、 神は人を神の形に神の姿に従って創造しました。ですから人はそれ自身の種類に従って創造されたのではなく、神の種類に従って創造されました。 1. 神は人類を創造したのではありません。そうではなく、神は人を神類に従って創造しました。 2. 神の観点からすると、人類という言葉は消極的な用語です。なぜなら人類はあるはずはなく、神類として神によって創造された人だけがあるはずであるからです。 3. 人は堕落の後、神から離れ人類となりました。 D. 最終的に神は人に、すなわち神人イエスになりました。この神人は彼の死と復活を通してご自身を複製しました。 1. 神が人となったのは、ご自身の大量の複製を得て、そうして新しい種類を生み出すためでした。この新しい種類は神類でも人類でもなく、神人類です。 2. 私たちはキリストにある信者として、神人類、すなわち神人です。ヨハネ1章12節。しかしすべて彼を受け入れた者、すなわち皆の中へと信じる者に、彼は神の子供たちとなる権威を与えられた。13節。これらの人は力ではなく、肉の意志からでもなく、人の意志からでもなく、神から生まれたのである。主イエスは神の独り子として一粒の麦であり、私たちを多くの麦、彼の多くの双子、彼の多くの兄弟たちとし、ブレンディングされて一つパン、一つ体となりました。私たちの間には国籍や人種や社会的地位の違いはありません。私たちは新しい種類、神人類です。
第三日。3. 神が今日願っているのは、神人の多くの群れです。この神人の群れは、一人の新しい人、団体の神人であって、 神の形を帯び、神を表します。エペソ2章15節。数々の規定からなっている戒めの律法を彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で2つのものを1人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、4章24節。また、あの実際の義と聖の中で神に従って創造された新しい人を着たのです。コロサイ3章10節。新しい人を着たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全く知識へと至るように新しくされつつあるのです。11節。その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、割礼と無割礼、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。テモテへの第一の手紙、第3章16節の文脈によれば、経験はうやうやしさを指すだけでなく、神が紹介の中で生きること、すなわち命としての神が紹介の中で生かし出されることを指しています。経験とは、神が人となり、人が神となることを意味します。これは宇宙における偉大な奥義です。神が人となったのは、人が神となって、団体の神人を生み出し、新しい人として神が肉体において表されるためです。この団体の神人が成長するのは、キリストの有機的な体を建造して、神の永遠のエコノミーを完成するためです。神の現れはキリストの体によって可能になります。キリストの体は神の現れであり、神の永遠のエコノミーを完成するためです。私たちの天然の自己がどれほど立て上げられることができたとしても、また私たちの天然の能力がどれほど培われることができたとしても、私たちは決して神の現れとなることはできず、決してキリストの体の一部分となることはできません。これは神人の責任でなければなりません。神人は神から生まれて、神の命と神の性質を持ち、ミングリングされた命によって、ミングリングされた性質の中で生活し、神の現れとしてのキリストの体を建造します。これが聖書の啓示です。私たちが人の哲学や宗教から受けた天然の観念は聖書の啓示ではありません。聖書はこのことを教えていません。聖書が教えているのは、人は神から生まれて神人とならなければならず、この神人が育てられ成長しなければならないということです。聖書は決して多くの新しい人がいるとは言っていません。聖書はただ一人の新しい人がいると言っています。この一人の新しい人は個人ではありません。彼は団体の人であり、この団体の新しい人はすべての神人の集大成です。すべての神人を一緒にするとき、一人の人があります。この一人の人は新しい人と呼ばれており、これは新しい人類を指しています。アダムは古い人類でした。彼のすべての子孫は彼と一であり、古い人です。今日私たち、キリストにある信では、皆キリストと一であり、新しい人となります。
第4日、ローマ数字3。神と人は、キリストの中で、一つの実体に、すなわち神人になりました。ヨハネ1章14節、そして言葉は肉体となって私たちの間に幕屋を張られた。それは恵みと実際に満ちていた。私たちは彼の栄光を見た。それは父からの独り子としての栄光であった。マタイ1章18節、さてイエス・キリストの由来はこうであった。彼の母マリアはヨセフと婚約していたが、彼らが一緒になる前に聖霊から身ごもっていることが見出された。20節、 彼がこれらのことを思い巡らしていると、見よ、主の御使いが夢の中で彼に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、彼女の中に生まれたのは聖霊からです。21節、彼女は男の子を産みます。あなたは彼の名をイエスと呼びなさい。彼は自分の民を彼らの罪から救うからです。22節、さてこのすべてのことが起こったのは、主が預言者を通して語られたことが成就するためである。それはこう言っている。23節、見よ、処女が身ごもって男の子を産む。人々は彼の名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルは神我らと共にいますと訳される。 A、 主イエスは神聖な本質を持って胎に入り、人の本質を持って生まれたので、神人として生まれました。このゆえに彼は神人として二つの本質を、すなわち神聖な本質と人の本質を持っていました。神人は神聖な本質を持って聖霊から胎に入り、人の本質を持って人の処女から生まれたので、彼は二つの本質を、すなわち神聖な本質と人の本質を持っています。神聖な本質と人の本質との両方を持って成就された、人の処女の中で聖霊からのそのような受胎は、神聖な性質と人の性質とのミングリングを構成して神人を生み出しました。この神人は神全体であり、また完全な人でもあり、神聖な性質と人の性質を区別して持っていますが、第三の性質を生み出すことはありません。これはキリストの肉体となることにおけるキリストの最も素晴らしく最も卓越したパーソンです。ミングリングという言葉の第一の定義は、一つのものを他のものと、あるいは二つのもの、あるいはそれ以上のものを共に結合させる、あるいは結びつけること。特に本来の要素は結びつけられた後も区別されたままであることです。この定義によれば、二つまたはそれ以上のものが共にミングリングされても、本来の性質は失われず区別されたまま残ります。これは確かに神人であるキリストの状況です。彼は二つの本質、すなわち神聖な本質と人の本質から胎に入りました。ですから彼は神と人とのミングリングです。しかし彼の中の神聖な本質と人の本質は両方とも区別されたまま残っています。これらの本質は彼の中でミングリングされて一人のパーソンとなっていますが、第三の性質が生み出されることはありません。 B、 人の処女の中で聖霊から身ごもることは、神聖な性質と人の性質とのミングリングを構成して神人を、すなわち神全体でもあり完全な人でもある方を生み出しました。ルカ1章35節、御使いは彼女に答えて言った。聖霊があなたに臨み、意図高き方の力があなたを覆うでしょう。それゆえ生まれる聖なるものは神の子と呼ばれます。 C、 この神人は完全な人、また神全体として人の性質と美徳を持っており、神を内容とし神聖な属性を持って神を表現します。
第5日、ローマ数字4、はじめに聖書は神人について語っています。この神人は今日神人たちとなりました。ローマ1章3節、彼の御子に関するものです。この方は肉によればダビデの子孫から生まれ、4節、性別の霊によれば死人の復活から力の中で神の御子と明示された私たちの主イエス・キリストです。8章16節、その霊ご自身 私たちの霊とともに、私たちが神の子供たちであることを証ししてくださいます。8章29節。なぜなら神をあらかじめ知っておられた者たちを御子の形に同型化しようとあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの間で長子となるためです。ヘブル2章10節。万物がその方のために存在し、万物がその方を通して存在する方が多くの子たちを栄光へ導き入れるのに、彼らの救いの創始者を苦難を通して成就されるのは彼にふさわしいことでした。11節。性別する方と性別されつつある者たちはすべて一人の方から出ているのであり、それゆえに主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥とされないで。三一の神という用語を聖書の中に見出すことはできませんが、聖書を研究する者はほとんどすべて全聖書が三一の神を啓示していることを承認しています。同じ原則で私たちは神人という用語を聖書の中に見出すことはできませんが、神人の事実、実際が聖書の中にあります。 A、 最初の神人である主イエスは多くの神人を生み出すための原型です。多くの神人は彼の複製です。第1ペテロ2章21節。あなた方が召されたのはこのためです。なぜならキリストもあなた方のために苦しみを受け、あなた方が彼の足跡に従うようにと原型を残されたからです。神人は神から生まれたものです。キリスト教にはある神学があって、私たち信者が神の子たちとなったのは誕生によるのではなく養子によると人に告げています。この神学によれば、私たちは神から生まれたのではなく、ただ神によって養子にされただけです。しかしながら聖書によれば、私たちキリストにある信者は皆神から生まれて神の子たちとなりました。神の子たちとして、確かに私たちは神人です。私たちは私たちを産んだ方と同じです。神から生まれているのに神の子たちではないというのは不可能です。私たちは神の子たちですから神人です。 B、 神は人となり、ご自身の大量の複製を得て、それによって新しい種類を生み出しました。この新しい種類は神人類です。ローマ8章3節。律法が肉のゆえに弱くて成し得なかったので、神はご自身の御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罪定めされました。キリストは十字架につけられた人の生活をすることによって、人の生活を経過し神聖な命を表現しました。私たちは私たちの生活が十字架につけられた生活でなければならないことを認識する必要があります。私たちはいつも自分たちの人の命を死に渡さなければなりません。これが人の命を十字架につけることです。その目的は神聖な命を表現するためです。私たちの人の命は十字架につけられなければなりません。それによって神聖な命、これも私たちのものです、は表現されることができます。このようにして私たちは生きるために死につつあるのです。すなわち私たちは神に生きるために自分自身に死につつあるのです。
第6日 C 神人である主イエスは多くの麦粒を彼の複製として生み出すために、地に落ちた一粒の麦でした。ヨハネ12章24節。誠に誠に私はあなた方に言う。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それは一粒のままである。しかしそれが死んだなら多くの実を結ぶ。1、最初の麦粒は、すなわち最初の神人は、原型でした。死と復活を通して この一粒の麦によって生み出された多くの麦粒は、すなわち多くの神人は、最初の神人の複製です。2. 多くの麦粒は、多くの神人として神の複製です。A. そのような複製は神を喜ばせます。なぜなら、彼らは神のように見え、神のように語り、神のように生きるからです。B. 神はこの複製の中にいます。神の複製には、彼の命、彼の性質、彼の構成があります。3. 神は彼の御子を遣わしたのは、彼を人とならせ、神聖な命によって、神人の生活をさせるためでした。このような生活の結果は、神であるのと全く同じである宇宙的な大いなる人、すなわち神聖な命によって神人の生活をする団体の人です。ヨハネ6章57節、生ける父が私を使わされ、私が父のゆえに生きているように、私を食べる者も私のゆえに生きる。 D 私たちは神人であり、神から生まれ、神の命と性質を所有し、神の種類に属していることを見る必要があります。 1. 私たちは神の子供として神人です。私たちは私たちを産んだ方と同じです。第一ヨハネ3章1節、見よ、何という愛を御父は私たちに与えてくださったことでしょう。それは私たちが神の子供たちと呼ばれるためです。そして事実その通りです。このゆえに、世の人は私たちを知りません。それは世の人が彼を知らなかったからです。5章1節、イエスがキリストであると信じる者はすべて神から生まれています。そして産んでくださった方を愛する者はすべて彼から生まれた者を愛します。2. 私たちは神から生まれてきたので、神格においてではなく、命と性質において神であるということができますし、また神であると言うべきでさえあります。3. 私たち自身を神人であると考え、私たちが誰であるかを知り、認識することは、私たちの日ごとの経験において、私たちを徹底的に変えます。第一ヨハネ5章13節、私がこれらのことをあなた方に、すなわち神の御子の名の中へと信じているあなた方に書き送ったのは、あなた方が永遠の命を持っていることを知るためです。私たちが自分を神人と考えるとき、この考え、この認識は、私たちの日常の経験に大変革をもたらします。4. 私たちは単にクリスチャンやキリストにある信者であるだけでなく、神人、神人類、神の複製です。これは神の福音の最高点です。
経験、ファミリーライフ編。1、神はアダムと彼の妻を創造し終えた後、作ったすべてのものを見ました。神が地とその上にあるすべてのものを見たとき、アダムとエバだけが彼の喜びであり、彼の趣味でした。彼らだけが神を幸いにすることができたのは、彼らだけが神の種類であったからです。神はアダムを見たとき、私は人を見て嬉しい。これこそ私の趣味であり、私の種類である、と言われたかもしれません。しかしながら、神の趣味は完成には程遠かったのです。なぜなら、その時人は神の形と神の姿を持っているだけで、神の命と神の性質を持っていなかったからです。人は神の形を持っていましたが、神ご自身を持っていませんでした。神の見方からすると、人類という言葉は消極的な用語です。なぜなら、人類はあるはずはなく、神類として神によって創造された人だけがあるはずであるからです。しかしながら、 人は堕落の後、神から離れ人類となりました。この堕落を通してサタンが入ってきて問題を引き起こし、全世界は混乱に陥りました。
家庭の中のさまざまな問題や混乱を解決するために、あなたは堕落した人類の生活から神に頼り、神と結合した神一類の生活に回復される必要があります。アダムとエバは神の創造において神の形を持っていましたが、まだ再生されていなかったので、神の命を彼らの内側に持っていませんでした。しかし今日、信者であるあなたは、神の形を持っているだけでなく、内側に神の命を持っています。あなたがこの事実を認識し、夫婦の会話において、神人の生活を実行するとき、神はなんと喜ばれることでしょう。またサタンは大いに恥ずかしめられるでしょう。あなたはあなたのビジネスライフやファミリーライフ、特に夫婦の関係において、神人の生活をするという高い目標を持つべきです。なぜならこのことだけが彼を大いに喜ばせることができるからです。神人の生活をするために以下のことを実行してください。A、毎朝復興。毎朝少なくとも10分から15分を聖別し、兄弟姉妹と共に御言葉を祈り読みし享受する。 B、 日々更新。毎日の生活の中でたびたび主の皆を呼び、主と交わり思いが更新される。 C、 聖書を通読する。回復薬聖書とフットノートを2年で読み通す。 D、自分の観念を下ろし、主とあなたを導いている兄弟姉妹に開いて交わる。主に働いていただくためには、必ず開いていなければならない。開いて交わることを訓練する必要がある。E、祈りの集会や小組の集会に参加し、自分の機能を果たす。F、主日を聖別し、主日集会に参加する。2. 私たちが自分を神人と考えるとき、この考え、この認識は私たちの日常の経験に大変革をもたらします。例えば、ある兄弟が自分の妻に対して幸いでないとします。しかし彼が自分は神人であることを思い出すと、彼の態度は直ちに変わります。そして彼は神人の夫になることを願うでしょう。